どうもこんばんは。セアルワイさんのコネラジ月曜日でございます。今日はモバイルプリンさんと一緒にお送りしていきますよ。モバプリさん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週ね、僕と村本さんのライブ、モバプリさんもはるばる沖縄市から駆けつけてくれてありがとうございました。
めっちゃ楽しかったです。
本当ですか。もう僕がガチガチ緊張したけど村本さんにほぐしてもらいつつ、まあ、予定時間も大幅に超えるなど、結構はためたなライブでもあったんですけどね。
はいはいはい。
どうでし
ょう。一応、はい、
くださいよ。
一応感想を言う前に関係性の明示をすると、はい、私は一応エモヤンが招待するんで来てくださいと、入場料はいりませんという形で多少の便宜を図ってもらってるので、はいはい、今から述べる感想にはそのバイアスが若干あることをご了承の上
はい、なるほどなるほど。もう利益関係者になってるわけですね。
まあまあ、でもなんかまず一人一人のまあ話が面白いのは当然ながら、でもやっぱり結局まーちゃんさんが乱入してきて、ものすごい三者三様の形になって、なんかもう超何が起きるかも分かんないし、なんかエネルギーに満ちてて楽しかったですね。
いやー、そうですよ。もうまーちゃんさんが入ってきたぐらいからマジこれどうなんのかなって思いながら演者をやってたところだったんであれ本当に生の醍醐味というかね、うんうん、ライブの醍醐味、何が起こるか分かんないっていうことができたのはね、このコロナ禍で良かったなと思ったところなんですけど、いや、そういうのも楽しんでもらえて良かったですよ。
だからなんか前半エモヤンが割としっかり真面目にちゃんと自分のパートでスタンドアップコメディして、なんかそこがちゃんとあったから、なんか後半崩れてもなんか許せたというか、最初からあんな ぐちゃぐちゃしてたら多分ついていけなかっただろうし、なんかその辺もなんか全部いいようになんか調和してたかなと思いましたね。
いやー、そうですね。でもやっぱ僕、芸人にとって、
うん、
真面目っていう言葉って時としてなんていうか良くないイメージもあるんですよね。
はいはいはい。
真面目かよみたいな、なんかツッコミもあったりするぐらい。だから真面目にちゃんときっちり作ってやるという恥ずかしさもちょっとあるんですよ。
でも逆に真面目だから面白いとか、芸人なのに真面目っていうギャップ生みやすいから、うん、まあ、でもなんか結構リップサービスの場合は、まあ相方のね、深夜も割と真面目って言われるタイプ。うん、だからちょっと若干それを十何年続けて、何かしらなんかコンプレックスに感じる部分もあるかもしれないですけど、でもなんか全然それは、すごい芸人という、先入観からのギャップも生まれやすいと思うので、あとやっぱなんかもう本当にね、すごいなんかやっぱりなんか言ってること自体はコネラジでこんな感じで喋ってることとか、あ、なるほどなるほど、コネラジでのあの部分がこうなるんだっていう、そこがすごく分かったので、なんかある種なんかツイッターで投稿するとか台本ベースだったら、まあ言っちゃなんですけど、僕も似たようなこと多分できるんですけど、ただあれを客前で一人で身振り手振り喋りでやるってなると、あ、これもうやっぱレベル全然違うなと思って、なんかそこに圧倒されもしましたね。
うん、まあ俺はまあモバプリさんは何度も言ってますけど、スタンダップコメディできると思って
。あ、いやいやいや、もうそこは本当に
引きずり込もうとね、まあ、スカウトしようと思ってちょいちょいやってますけども。
でもこれ全国ツアー引き続きやっていく予定なんですよね。
そうなんですよ。佐久柳川君とね、夏は全国ツアーをちょっと企画してるのと、うんうん、あと4月にね、実は村本さんとのライブ北部の方でちょっと再演しようかって話も出てて
やばそう。
ちょっと場数をね、また増やしていこうと思
って。はいはい。ちょっと来れなかった皆さんとかね、沖縄以外の皆さん、ちょっと気になるって方はぜひそのね、全国ツアーとかで行って、ああなるほどっていうね、答え合わせをしてみてはいかがでしょうか。
今から楽しみにしてください。はい、太陽はサンさん、こんばんは、ライブ見ましたよということで、嬉しいですね、ありがとうございます。そしてめちゃくちゃいいですね、もうネーミングいただいてます。スタンダッププリンスっていうね、芸名をもいただいております。
めちゃくちゃ素晴らしいスタンダッププリンス。
これももう芸名を決められたからね。やらん
と危険な香りがしますね。
MS さん、パヨク活動家
っていうね。いいですね。これガチなのか、ライブを見た上で、あえてこういう、はい、まあ、コメントをしてきてるのかが分かんないってところが面白いですね。
はい。ちょうどね、こういうコメントに関して、こう、ライブの中で、ネタにさせていただいたところがあるんで、でもその後、シンプル気持ち悪っていうリスクがあるんで、多分ライブ見てなくて、こう、悪口書いていただいてるんでしょうね。はい、
いいですね。もう少しちょっとバリエーション欲しいかなと思いますね。
はい、結構今 こういろいろいわゆるこういうまあ攻撃というとあれかもしれないですけど、まあまあ率直な感想をね、うん、あのいただいたの結構一個一個ネタになってるところがあってですねお待ちしておりますっていう
あと今ねあの侮辱罪とかがねやっぱりちょっと重くなりそうっていう議論してる中滑り込みでこういうのを書いてるのかちょっと気になるところではありますよね。
そうですね、そういうのが成立するとまたこういうのも書きづらくなりますんでね、今のうちぜひね、
増税前の駆け込み需要みたいな感じでね。
はい、いいですね。はい。まあまあまあ、今のところそうです。パイオク活動家割とテンプレというか、うん、このコメントはちょっといっぱいあるので、もうちょっと、別の角度からまたお待ちしておりますね。うん、はい。という感じでございます。ということで、パイオク活動家と、プリンス2人でね、今日も一緒にやっていきたいと思います。すごい組み合わせです、はい、ネットならではの
よろしくお願いします。
事情パイで見られないものになってますんで、はい、お楽しみください。さあということで、セラヨさんのコネラジ、この番組は皆さんのですね、応援で成り立っております。セラヨガイサポーターズのページ、動画の概要欄、もしくは、ネットで検索してチェックしていただけるとありがたいなというふうに思います。とメンバーシップ登録をしていただくとですね、各週で、メンバーシップ限定の動画もアップしております。その村本さんとのライブね、スタッフ目線のプロデューサーと一緒にスタッフ目線からの話とかも、まあ直近でやったりとか、ちょっと、こっちで流せないお話とかもやったりしてるんで、よかったらそちらも見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ、じゃあモアプリさん、今日は何の話していきましょうか。
まあ3月8日ですけどね、国際女性デーということで、まあいろんなメディアとかですね、まあ、SNS などでは、まあ、こういう国際女性デーにちなんだ情報の発信とか意思表明とかいろんなものがあって、まあ割とここ最近は、まあ盛り上がってんのかなというところがありましたけど、まあこれについてちょっとね、点検というか確認しないといけないんじゃないかなって事案とかがいろいろありましたので、ちょっと今日はそれについてね、喋っていこうかなと思います。当ててください、ぜひ。何について喋るか。
はい、皆さん何の件だと思いますか。でも国際女性で今年もね、こうミモザの花なんかをこう SNS に上げながらちょっと連帯の意を示すみたいなので、こうなんかエンパワーメントされるようなものもたくさん見受けられつつですね、なんだかこういわゆるこう毎年この光景見るなと思う、ちょっと風物詩とかしてるのが、なんで男性でもないんだこれは女性特権じゃないかっつって、いや男性でもありますよって言われて、そうなのありがとう教えてくれてっていう、なんか毎年これもなんか見るシーンだなと思う、
ね、なんかもう様式美みたいなとこがありますよね、うんうん、全く調べもしないでやっぱ一言言いたがるみたいな、
うんうん、やっぱでもこの男性ではなぜないんだ、これは逆差別なんじゃないかというコメントとかって、やっぱこう逆になんかこう今は女性の権利が叫ばれすぎて、なんか男性が息苦しくなってるんだっていう、逆に男性がこう被害者にこう素振りをするような、なんかあれと結局はなんか似たようなところあるなと思いますけどね。
そうなんですね。まあだから後々出てきますけど、ネタバラシすると、うん、まあ黒幕は家父長制なので、うんうん、だからその実は男性の生きづらさみたいなものと女性の生きづらさみたいなもののやっぱ根っこは、まあ、そこにたどり着くんじゃないかなと私は見てますけど、まあ女性差別の場合はそれに気づかずに女性に加害してくる男性っていう存在も当然いるので、まあ単純な話ではないんですけど、でもまあ根本はやっぱりちょっと出発点一緒じゃないかなって思うところはすごくあって、はい、
あと、小鳥義輝さん、様式美って言うてますけど、確かに美しくはないですね別に。
そう、ごめんなさいごめんなさい、
様式化してるって感じです。
様式化ですね。うん、皮肉ではありましたけど、はいはいはい、ちょっとね、その皮肉にも使うのは良くないなって確かに思いましたね。
いや美しくはない。でもまあまあまあ、はい、皮肉を込めてってところもね、と思いますけれども。さあ、一応、今コメント欄で今日何の話するでしょうの正解が1個出てますね。
ムーニバーさん、おめでとうございます。稚内の新聞ですかってことで。
はい。
はい。
さようでございますね、今日は。
うん、ということでね、まあ、いろんな新聞社とかがね、まあ、社説とか、まあ、記事とかでこう発信したりしてる中で、稚内の、まあ、これ、地方メディアの稚内プレスですね。うん、まあ、大きい新聞社というよりは、かなり小さい地方の、まあ、タウン紙というかね、おそらくその規模の、社員数もそんなにいないような、多分、規模のメディアだと思うんですけど、そこが、まあ、時の話題ということで、3月9日に、国際、女性デーに関する、 記事を書いてます。で、今これがまあ批判されて削除されたんですけど、少しちょっと読み上げても大丈夫でしょうか。
はい。
はい。で、じゃあちょっと読み上げると、今でこそ男女平等が当たり前になったが、うん。うん。まあ戦前戦後の一時期までの女性の社会的地位はかなり低く、国際女性デーが設けられるも、日本は女性の地位向上という観点では後進国と言っても過言でなかろう。まあ一番最初はね、ちょっとハテナがね、今でこそ男女平等が当たり前になったがっていう。まあでもお題目としてはそういうことを言われてますしね。うん、まあでも、今日本はまだまだ追いついてないよってことをまず最初のパートではちょっと言ってますよね。うん、はい。で、次じゃあ行きますね、
はい。
という筆者は、女は子供を産み家庭を守ればいいと数年前まで述べるなど、性差別がないジェンダーなる言葉に無縁の男であり、妻に一人じゃ何もできないくせにと蔑まれた現実を理解しようとしない、その他多数の男どもと一緒だった。
はいはい、うん。
まあ、過去の自分はひどかったと、
うん。
その他多数の男どもと一緒だったっていうところもちょっとポイントかなと思いますね。
そうですね。まあまあ、ちょっと自分とは、今はもうそうではないぞと。
もうアップデートしてますからと。
うん。うん、で、してへんやつらは男どもであると。
うん。
というところでも。
はい
はいはいはい。
まあこの辺が実はちょっと不倫になってるんですけど。はい。
うん、
で、まあ国連で、婦人デーが制定されたよう、日本男子もその潮流をしっかり受け止めなければならず、女性を隅に置くことなく、今は男女平等の社会なんだということを自覚しなければならない。まあまあ、うん、日本男児もとかね、まあちょっとなんかそういう、なんかいろんな匂いはしますけど、まあまあ、言ってること自体はね、うんうん、今は男女平等の社会なんだということを自覚しなければならないと。で、世の中は男によって形成されているというのは、繰りごとであり、父親と母親がいてこの世に生まれ、戦後の民主教育を受け、いつしか親になり家族としての歴史を繰り返すに及び、改めて気づかされるのは、妻として母として強い女性の姿であろう。まあ、ちょっとこの辺からね、僕はおやおやってなるんですよね。
ちょっと雲行きが怪しく
な
りますよね。
そう。なんかま、過度に強い女性みたいな、よいしょしだすと、これはこれでちょっとまた危ないみたいなところがあるんですけど。
うん、まあ、ここ、女性だからこうっていうところがもうすでにちょっと、カテゴライズしちゃってるし、枠作っちゃってるけど、っていう、ちょっとそこ、ここはまだもやっとするぐらいですね。こっからですよね、でもね。
そうそう。で、次のパートですね。男女同権というより、家庭の中では女性の方が強い立場におり、その手のひらで男は生かされていること、感じることがあると。
うん、まあ、ちょっと5時もありますが。
ちょっと、あれあれ、あれで、ね、みたいなね。ちょっと急に視界が、ちょっと、うん、見えなくなってきたとか、あれこれは、これは。
ここ、あれで、ちょっと、
うん、まあでも、ここまでは、まあまあ、なんかちょっとグラグラしてんなぐらいだったんですけど、
うん、
次ちょっと怖かったっすよね。これちょっと、マジでやばいんですけど、はい、筆者なんぞはかなりの亭主関白だが、40年間弱に及ぶ結婚生活で、妻に一度も手を挙げたことはない。生意気なことを言わなかったからであり、生意気なことを言った身内の女性には実際手を挙げたことがあった。
怖い！
いや、これマジで、
ちょっ
と、怖い、マジでちょっと、うん、どういうことっていう話も繋がってないし、何その告白みたいな、うん。
なんかサスペンス感が出てきて、ちなみになんですけど、モアプリさん、このなんかわかんないプレスの内容怖っていうのを盛り上げるために、今日演出上ちょっとライトなんかホラーチックにします？階段？
いやいや、違います、違います。違います、もうそういう、ま、この、今こういうカメラの映りなのは単純に、私の怠慢というか部屋が汚すぎたりとか、ライトを紛失してるっていう、これは僕のごめんなさい、パーソナルな問題なんですけど、単純にわかんないプレスはめっちゃ怖いっていうね。何これみたいな。
だってこれでももう、生意気なことを言った身内の女性には実際手を挙げたことがあったって、これ。もう自白ですよね。もう
で、これ100歩譲って、まあ100歩というか1億歩譲って、まあでもなんかこれをすごく反省してるみたいな、要はなんだろう、2つ言葉があるときに、締めの方がやっぱりちょっとすごくインパクトが残るというか、いいことと悪いこと言うときに、最初で悪いこと言って後でいいこと言うと褒めてる感じになるけど、逆だとちょっとディスってる感じになるんですよ。だからこれも、あくまで、なんだろうな、この一番主張したいのは、なんか偉そうに、妻には手を挙げたことはない。生意気なことを言わなかったからだみたいな、なんかちょっともう、わけがわかんないですよ。なんでこれを載せようと思ったのか。なんかもう、 怖いです、ただただ。
これは、だから、文章的に、私は奥さん、妻に一度も手を挙げたことはありませんよ。そんなことしちゃいけないっていうことは分かっていたから、その時代からっていうなら分かるけど、生意気なこと言わんかったから殴らんかったぞって。なんか前で言ってた主張と、今、ここで言ってた主張が、どういうリンクなのか全く分かんないですよね。
うん。なんか、その、ちょっと分かんないですけど、例えば、その、私は亭主関白で、身内、生意気な身内に、の女性に手を出したこともあったが、それはすごく反省していて、もう、あるべきではないみたいな否定で終わってれば、なんか、いや、やばいんですけど、それでも。なんか、あ、でも昔はこういう、なんかね、頑固親父いたよな、みたいな。百歩譲って、まあでもそれなんで紙面に書いたかとかね、まだ、まだありますよ。その疑問は。でもまだ、なんかその、ああ、こういうこと言いたかったんだろうなっていうのがあるんですけど、え、何この自分語りみたいな。で、一応まあすみません、この衝撃のパートがあって、まあ一応締めの一文ですね。まあこれも、実際、頭にはほとんど入ってこないですけど、何が言いたいかというと、現代女性の学業レベルは男性をしのぎ、高校でも大学でも優秀な人材は5万といる。その女性たちが社会の視線で活躍できなければ、日本にも海外にも未来はないということだ、みたいな感じでね。うん、まあ別に優秀じゃない人もね、ちゃんと差別されることなく、活躍したりね、いろいろできる世の中にした方がいいんじゃないかな、とかね、まあありますけど。怖いっていう。
いや、だから、生意気なこと言った女性には手を挙げたことはあったよ。現代女性の学業レベルは上がってるんだから活躍できるようにしようよっていう、この、なんか、前段と締めのパートがどういう結びつきがあるのかが全くわかんないんだよな、これ。
だから多分ですけど、まあ、結構これ政治家の皆さんも結構あるあるですけど、まあ、さすがに男女平等とか、まあ、ジェンダーフリーとか、まあ、女性の権利向上みたいなお題目自体は、なんとなくインストールして、自分も、まあ、いわゆるセクシストとかミソジニストにならないようにしようって多分心がけてるんですけど、なんかでもそこが、やっぱりちょっと家父長制というか、パターダリズムというか、いや、女性であっても優秀な人材を引き上げなければ、みたいな。そうしないと国に未来はない、みたいな。なんかちょっとそういう論調なんですよね。
うん、
だから、なんかね、なんか一見すると、なんかそういうジェンダーフリーとか、男女平等っぽいこと言ってるんですけど、そのなんか理由付けとかを聞くと、なんか個人の権利とか、まあ女性の権利とか、差別のない社会とかではなく、なんか日本のためにみたいな。うん、そういうのをひしひしと感じる。
うん、
締めでございました。
そうです。なんかある種こう国家のための全体主義の歯車として、いい歯車は使ってこうぜみたいな、うん、いや、そうじゃなくて一人一人が女性という理由で、まあ、足引っ張られたりせえへんようにしてこうよっていう、別に格段こう優秀だから拾おうよみたいな、それ自体がなんか上から目線な感じもしますしね。
そうっすね、まあ、だからちょっとこれは正直めちゃくちゃ怖い文章なんですけど、でも、なんか、正直なんかね、心当たりある人がいるんですよ。ここまでじゃなかったとしても。こんなこと言いそうな人いません？周りで。
いや、でも、いますね。
だし、ちょっと前の自分もなんかそんなことを言ってた時もあるなぐらいの、なんかさっき言った、いやいや、だって女性活躍しないとやっぱ社会のためにならないからさ、みたいな。そのぐらいの感覚があった時期も正直あったなと思うし。今でもなんか違うところではもしかしたらそのなんか根っこが残ってるかもしれないしみたいな、そういうのも感じさせるちょっと文章でしたね。
確かにね。いや、ただツッコミコメントもいっぱい来てるんですけど、上条、トーマさん、書いてる人途中で変わったのかなっていうのがあって、放送始まる前も僕とマオプリさんもまさにそのこと言ってたんですよね。途中から人変わってんかみたいな。で、B さん、文章そもそもおかしいしなっていう。うん、だから、チェックしたんか、これ、上側とかも、なんか、いろいろありますよね。内容としてそこがすごいし、みたいな。
だから、ま、ちょっとこれね、本筋から少し離れるんですけど、うん、地方メディア問題っていうのは結構やっぱあると思ってまして、
うん、
この、やっぱり、いろんなね、アメリカとかだと地方のちっちゃいメディアがどんどん潰れていったりとか、まあ、その情報にお金を払わなくなったみたいな。だから、この稚内プレスの、こういう、 まあこの記事自体はめちゃくちゃひどいんですけど、うん、なんかこういう本当は地方の情報とか、そこでしか、そこの記者が足で稼いで、じゃないと世に出ない情報とか、すごくあると思ってて、うん、でもなんか多分こういうのが乗っかるぐらいには、なんかすごい人数も少なかったり、うん、なんかいろいろあるんだろうなと思って、なんかいろんな意味でちょっとなんか心が重くなる記事ではありましたね。
いやーそうですね、いっぱいちょっとツッコミコメント来てるんですけど、まあこの記事の内容的にはちょっと生意気な、身内の女性は殴ったことあるぞっていうことを書きつつ、でも優秀な女性は引き上げていかないと日本にも若いにも未来ないぞっていう、まあことが書かれてるんですけど、恵子さんが優秀で生意気だったらどうするんだっていうコメントもあって、これちょっと面白いですね。優秀で引き上げなあかんけど生意気っていうのがまず下として見てるというね、ところがにじみ出てるんですけど、うんうん、優秀で生意気な場合どうするんですかっていうのをちょっと確かに聞いてみたいな。あともう一個、ひもさん、やんちゃアピール美化現象。確かにね、この、いや俺昔殴ったこともあるんだよっていう、こう武勇伝的にすることも喋りつつ、いや俺も昔殴ったことあるけど、優秀な人引き上げないとねっていう、あそういう意味でこの段落が入ったのかもしれないですね。はい、モープさん、
うん、
他何かありますか。
まあなので、なんだろう、逆に言うとこういう男性な、なんだなんだ、こういう男性でさえも国際女性デーに引っかかったりとか、一応大義名分お題目としての、まあそのジェンダーフリーみたいなものは必要だと思っている、そういう意味では、うん、前進なのかなとか、ちょっといろいろ思うところはあるんですけど、
はいはいはい、
なんか単純に怖いし、で、こういう人別にこの人だけが極端ひどいというか、多分結構、なんか、そこまでね、なんかスタンダードから外れてない感じもするんですよ。で、実際 SNS とかでは、若い世代だったとしても、なんかすごい女性差別的だったり、ミソジニストとか、セクシストとか、まあ、レイシスト的ないろんなものが複合してひどいこと言ってる人たちもバンバンいるわけですよ。うん、で、まあ、国際女性デーでやっぱり僕思うのは、さっきの国際、ね、男性デーはないんですかみたいなものと一緒で、なんかこの女性差別の話をしてるのに、まあ、例えば障害者差別良くないとか、違う差別も全部持ち出して、そもそも、いや、女性差別っていうか、差別自体が良くないじゃんみたいな感じで、うん、まあ、それ自体は間違ってはいないんですけど、なんかすごい矮小化させるというか、主語を広くしてぼやかすみたいな、これオールライブズマター論法って僕は呼んでるんですけど、
うん、
それに近いものとかもすごく、うん、見えて、
黒人差別があるから、ちょっと黒人差別なくしていこうよ。いやいやいや。すべての人の差別も、すべての人の命も大事でしょうって言って、今、こう、世の中に上がっている黒人差別、絞って声上げさせるよりも、すべての命は大事っていう、よう分からん運動にこう、ぼやかされるみたいなのも確かにちょっと一緒ですよね、これ。
だからもう本当この差別の問題っていうのは、すごい、簡単ではなくて、だから頭では多分、やらないといけないって分かってても、なんか頭で理解しようとしてるのと、実際それができるっていうのは多分別のスキルだと思うんですよ。車の運転とかもそうじゃないですか。どれだけ座学で、標識とか車の運転の方法を知ってたとしても実際の運転だとそれがうまくいかなかったり、僕バスケットとかすごく見て戦術とかも最近勉強してるんですけど、じゃあそれ知ったからといって同じようにできるわけではないじゃないですか。だからこういう、まあ、女性差別をなくしたいとか、まあ、こういうセクシストであってはならないっていうのを、まあ、僕も含めて、だからもう本当さっきもね、うちの妻と子供たちのお迎えどうするとかそういうもので、まあ喧嘩にはなってないですけど、まあ、多少ちょっとこの小ネラジがあるからみたいな感じで、はいはい、軽い小競り合いが生まれそうになった瞬間があって、はいはい、その時にやっぱりちょっといろいろ、あ、なんか自分のこと優先してないのかなとか、常になんかこう、振り返って落ち込むみたいなことを繰り返してるんですけど、はいはい、でもそうでもしないと、なんかちょっとずつ、それで考えていかないとダメだなって本当思いますね。
いや、でもね、なんか、まあまあ僕も結構この記事書いた人突っ込んだりしたんですけど、
うん、
まあ今もアプリさんの話も聞いてて、こう、世の中の流れみたいなものはもう感じることができるじゃないですか。
うんうん、
この、まあ男女平等にを実現しましょうっていう、ジェンダーフリーにしていきましょうっていう 世の中の流れがあって、その世の中の流れは理解してると。で、その世の中の流れに沿ったものをしっかり発信しないといけないっていうところも分かってて、そのしっかり沿ったものを書いたけれども、でも自分の中の本当にこう認識とか体感的な部分が追いついてないから、書いたものがなんかちぐはぐなものになっちゃってると。頭で分かってるけど、なんか心で理解してないから、なんかこう、齟齬が起きてるみたいな、状態かなと思うんですけど、でも多分、今回こういうことの批判を受けて、この記事書いた人は多分、あ、なるほどなと思った部分も多分あると思うんですね。で、僕もですね、やっぱり、もう、こういうジェンダーの話だったら結局このことに着地するんですけど、やっぱり、いまだにやらかすんですよ。この、モアプリさんと1年半ぐらい一緒に、この、コネラジでジェンダーの話してても、最近もね、沖縄のローカル番組で、なんかこう悔しい思いをしたときに女性にどう慰めてもらうかみたいな、
うんうん、
女性にこう悔し抱き選手権っていうのがあって、
はいはい、
こう悔しい思いをしてどういう悔しい思いしたかというエピソードトークを言って、でどう慰めてもらったかっていうエピソードトークをする企画があって、
うん、
でやったんですけど、僕もそこにいて出演したんですね。でもだんだんこうこんな成功しましたよエピソード大会みたいになってきて、
はいはいはい、
で僕現場にいた時はね、もう気づかなかったんですよ。場の力学を流されて、
うんうん、
なんかこういかにこう面白いエピソードだったかな、性の体験でっていうところでガーって話していって、でもいつの間にかなんかこう女性を抱いた体験をなんかドヤ顔で語るモロホモソーシャルな空間を強化する側になってたんですよね。でまあちょっとサロンメンバーの方からツイッターでご指摘受けてるのを見て、ほんまやなと思って、またその方に連絡ちょっと取り合ったりしてたんですけど、やっぱね、こう今回の女性デーでね、なんかまた僕もいろんな意見見ましたけど、なんだかね、改めてこう指摘し合うことを、自分で気づかないところを指摘し合うところがないと、やっぱ飲み込まれちゃうなとか、理解追いついてないなっていうところがあるっすね。
場の力学に、だからあんまりなんか権力ってなんかすごい使い方難しいし、権力の行使って良くないことになることが多いと思うんですけど、でもなんか権力の行使の唯一いいところは、そういう場の力学で何かそういうハラスメントとか、そういうなんか性差別でも何でもいいんですけど、そういったものが横行しているときに、ある種権力があれば止められることもあるじゃないですか。だからなんか、まあすごいごめんなさい、これも言葉すごい難しいんですけど、なんかそういう意味では、なんか、うん、なんかセロガおじさんはなんか逆にあの他の演者よりも言いやすい立場に今後なっていくと思うので、なんかちょっとそういう形でやっぱ変えていけるところは変えていきたいというか、僕もだから PTA 会長で同じように、草刈り作業お父さんたち大募集みたいな、
うん、
そういうチラシがまあ出ちゃったんですよ。で結果的にめっちゃ来たんですよ、はいはい、お父さんたちが張り切って、うん、それもやっぱ未だにどういう言葉が良かったかなとかね、別に、そうそうそう、これあの別のイベントで話したんですけど、うん、お父さんたちが草刈り機とかいろんな機械を持って草刈りしたらすげえ綺麗になったんですよ、確かに。
はいはいはい、
そうすると、あ、やっぱお父さんたち来るとすごい綺麗になるね、みたいな感じで、まあ女性のお母さんとか先生方とかもすごいありがとうございます、みたいな。やっぱ男の人がいるとすごいね、みたいな雰囲気になったんですよ。
はいはいはい、
でも、ぶっちゃけそれは、まあお父さんたちも当然頑張ってるんですけど、機械の力によるところがでかくて。
はいはいはい、
でもなんか お父さんたちが来るとすごいみたいな、うん。私たちは草むしりをちまちましてたけどみたいな感じになったんですよね。うん、でこの辺は、かなりちょっとどう伝えた方がいいか、どうやった方がいいかっていうところは、まだ自分の中で咀嚼しきれてないんですけど、僕は今 PT 会長で、まあある程度、こういう議題に出すこととかも立場的にできるので、なんかその、ある種の力みたいな、そういうところに使っていきたいなっていうのは考えていますけど。だから嫌な話、なんか僕たちも言うなれば男性だし、まあこれからどんどんおじさんになっていくし、こういうあのジェンダー不平等の社会の中では特権持ってる側ですけど、じゃあその特権を、まあ、手放すところは手放してやりつつ、こう何か使える機会があるのであれば、それは差別の解消のために使っていきたいなとかはすごく思いましたね。
そうですね。いや、だから本当、まあ、モアプリさんはやっぱでも、あ、どうやってこの場の力学に逆行することを指摘として言えるかっていうところまで多分分かってたと思うんですよ。僕、その時も、 完全にどうしようどうしようどうしようと思って、そこからパーンともう考えすらなかった状態になったんで、まあまあまあちょっと本当に参ったなと思ってして、まあこういう話ね通じて人の振り見て我が振り直せというのもちょっと改めて、思ったりしました。はい、今日はもうお時間も来たのでこんな感じですかね。太田さん、スーパーチャットありがとうございます。恵子さん、軽トラ草刈り機持ち込み大歓迎とかでいいのではっていうコメントもいただいててね、そうですよね、あのマシンが欲しいんやとことですよね。
あの今コメント欄ですごい面白いコメントがあって、通りすがりさんね、いつも見させていただいてます、あなたたち文句しか言わないんですね、一度褒める達人講座の受講をおすすめしますっていうのが来て、はいはいはい、いやじゃあ褒めてくれよってね
それを見たあなたはきっと俺たちのことも、
あそうそうそう、
文句しか言わない俺たちのことも褒めれるはずという、
そうそうそうそうそう、
いつも見てんのに通りすがるんやっていう、
う
ん、ここにずっといてへん
ねん。そうですね、ぜひあのね、まずね、通りすがりさんが褒める達人講座を受けてもらって、僕たちを褒めて引き込んでほしいなと思いますね。
そうですね、でもこうあのやっぱり素敵な講座があるということを教えていただいて大変ありがたいので、そういう、うん、あのやっぱお礼的にあの僕が批判の大事だぞっていう動画作ったんで、よかったらそちらの動画の視聴もおすすめしておきたいなというふうに思います。はい、あと上条さん、ガンバっていうスーパーチャットのコメントいただいてます、ありがとうございます。いいですね。はい、ということでまあ、今日はこんな感じでございますかね。
ではすみません、告知、
はい、あそうだ、ごめんなさい、
もちろん告知がいくつかあるんですけど、はい、まずですね、沖縄でリアルイベントの3月26日土曜日に、那覇女性センター主催で、大人が学ぶ子供のスマホやネットの世界っていう講座を、土曜日の2時から4時、お昼やるんですけど、定員が25名ぐらいなのに対して、今、まあ片手ぐらいの人しか申し込みがないってことで、ぜひ皆さん来てほしいなっていうのと、あとは、はい、もう少ししたらあのね、これ小学館からなんですけど、失敗しないためのジェンダー表現ガイドブックっていう本が、あの新聞ローレンがまとめて、で、僕も中でちょっとインタビューで出てるんですけど、要はあの、美人すぎる市議とか、はい、そうそう、はい、あの、例えば沖縄だったら、すく水揚げとかですね。
はいはいはい。
わかります。ああいう感じで、まあ、ちょっとそういう性差別的な見出しで釣って PV 稼ぐメディアとか、それどうなんとか、メディアの中の人のジェンダー感をちゃんと確認しましょうみたいな本で、だからマジでこれは稚内プレスに検本した方がいいと思うんですけど、そういう本が、出ますので、ぜひ皆さん、今日これ検本届いてましたけど、はい。3月末に出ますので、これよかったら、読んでいただければと思います。
ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いします。イベントの方も、なんか申し込みはどうやってやるんですか、それは。
那覇女性センターのやつは、ちょっとね、那覇女性センターで調べていただくとサイトが出るんですけど、そこからのメールで申し込みができます。無料です。
なるほど、なるほど。じゃあぜひそっちをチェックしていただけるとありがたいなと思います。あと、福田香織さん、スーパーチャットありがとうございます。あと、ミファさん、スーパーチャットありがとうございます。スタンダップコメディ行きたかったということでコメントいただいてます。4月に多分また北部でやるというのと、あの、全国ツアーも夏やるんで、よかったらお近くの際には、
休み
ください。アクレスちゃんさん、こんばんはってことで、
あの、大スポンサー様なんですけどね、終わる時間に普通に入ってきたみたいな。
いや、そうです。スポンサー出勤していただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あとですね、メンバーシップ登録をしていただいた児玉大輔さん、ありがとうございます。まあ、この時間にメンバーシップ登録していただきました。ありがとうございます。よかったらですね、メンバーシップ登録していただいたら、各週で、メンバーシップ限定の動画もアップしてまして、この前の、村本さんとのライブのスタッフとの裏話みたいなお話もしたりしてるんで、よかったらチェックお願いいたします。みーさん、ももぷりさんツイートしておいていただけるとありがたいですってコメントもあるんで。
あ、了解です。今ツイートしてたので、ちょっと固定に上げときます。
ね、はい、リンクとかにちょっとね、貼ってますかね。う
ん、はい、貼ってます。
はい、ということで、以上でございます。明日ですね、ちょっと、火曜日いつもお休みなんですが、ゲストに来ていただいてお送りします。明日はですね、緊急避妊薬について、ソーレッジの鶴田さんという方をお招きしてお話いろいろ聞いていきたいと思いますので、ぜひ明日6時半またお集まりいただきたいと思います。では、以上でございます。セロさんのコネラジ、お送りしたのはセロさんこと山田と、
モバイルプリンスでした。
またね。
ありがとうございました。